リア清瀬キングダムチャーチで聖書漫画を描かせていただいている佐藤雅子と申します。今日は画家の5章2節から16節のお話をさせていただきます。
画家5章2節から16節。私は眠っていましたが、心は目覚めていました。すると声がしました。私の愛する方が戸を叩いています。我が妹、我が愛する者よ。私の鳩よ。汚れのない人よ。戸を開けておくれ。私の頭は露に濡れ、髪の毛も夜の雫で濡れているので。私は衣を脱いでしまいました。どうしてまた着られるでしょう。足も洗ってしまいました。どうしてまた汚せるでしょう。私は起きて、私の愛する方のために戸を開けようとしました。私の手からもつ薬が滴り、私の指からもつ薬の液が、かんぬきの取っ手に流れ落ちました。愛する方のために戸を開けると、愛する方は背を向けて去っていきました。私はあの方の言葉で気を失うばかりでした。あの方を探しても見つけることができませんでした。あの方を呼んでも、あの方は答えられませんでした。あなたの愛する方は、他の親しい者たちより何が勝っているのですか？女の中で最も美しい人よ。あなたの愛する方は、他の親しい者たちより何が勝っているのですか？あなたがそのように私たちに切に願うとは。私の愛する方は、輝いて赤く万人に抜きん出ています。その頭は純金、髪はナツメヤシの枝で、カラスのように黒く、足は大理石の柱で、純金の台座に据えられている。その姿はレバノンのよう、その杉の木のように素晴らしい。その口は甘美そのもの。あの方のすべてが愛しい。これが私の愛する方。これが私の恋人です。エルサレムの娘たちよ。
まあ、この娘とその男性がカップルとして結婚した時に、まあ、どのようになっていくかというその夫婦としての結婚生活について書いてあります。結婚する前はお互いもう初々しい気持ちでドキドキしながら付き合っていたんですけれども、その夫婦がになった時には、だんだんとお互いが慣れてきていて、そして問題が起きていきます。そして成長していくにつれて、いろんな問題っていうのが起きてきて、その結婚生活にそのいたり、大変な問題とか、お互いがいろいろと、この人はなんでこんなところがあるんだろうっていう、いろんなことが目につくようになります。そのうちにだんだんと、その相手に対するその気持ちっていうのがそう冷めていき、倦怠感というのを迎えることがあります。その娘の中でその徐々にその愛するその男性に対して、夫に対して気持ちが冷めていた時にある問題が起きました。娘が眠っていたそのタイミングで夫が娘に会いに来たことによって、そして夫から娘にラブコールがあります。夫が愛する娘に、あなたは鳩のように素直で、とても汚れのない、そして美しい私の愛する娘よ。お願いだから、この今ある戸を開けて、夫である私を中に入れておくれ、と、戸の穴から手を差し入れながらお願いするんですけれども、娘の心は、夫のそんな打診に冷たい反応で返してしまったので、夫がいなくなってしまいました。娘は反省して、 夫に対する冷めた気持ちを変えて、悔い改めて、今度は夫に応えようとして探したんだけれども、もう夫の姿は見えなくなっていました。焦った娘は、いなくなった夫を探して回るんだけれども、どこを探しても夫の姿を見つけ出すことはできなかった。なので、この娘は、なんて自分勝手なその感情を出してしまったのか、夫に対するその冷たい態度を悔い改めて、夫とのその距離を縮めようとしたんですけれども、その、なかなかその関係というのは修復するのが難しい距離ができてしまいました。私たちは結婚して結婚生活をしていく中で、まあ、二人でいろいろ問題が起きてきたときに、じゃあどうするかっていうことに出くわします。この時は娘はすぐに悔い改めて、その夫にごめんなさいって言おうと、そのように行動に移しました。それが本当に良い結果になるので、まあ、ここでそのような娘のその行動に学ぶことができます。そして続きです。娘は夫の名前を呼んで回っても、夫からその答えが返ってこない。そして娘は本当に困って心が悩んでしまった。夫婦でのその結婚生活をしていった時に、お互いの間に遠慮というのがだんだんなくなっていき、そして最初の頃の新鮮な気持ちやそのときめきやその輝きを失った時に、娘は夫に対する感情が冷めて、相手を思いやる気持ちが薄れてしまったのです。なので、その親密さや愛する情熱が失われた時に、じゃあどうするのかっていうことをやっぱりここで考えることができます。なのでここで 再確認することは、娘の愛する夫は本当は私にとってはとても輝いていた素晴らしい夫だ、素晴らしい存在だった、他の人よりも一番大切な存在だった、宝石のようにとても価値があり自分の柱となってくれる人だということが確認できました。なので、娘にとっては、もう、その倦怠感というのも忘れて、もうごめんなさいという気持ちで、夫に立ち返る。そして、その夫の存在自体が喜びなのです。ここで、神がどのように私たちを見て思っているのかということを知ることができます。神と私たちとのその麗しい関係っていうのは、そのお互いにとって美しい、存在であり、そしてお互いにとって私の愛する方、私の連れ合い、それが神とその娘、花嫁である、そのような麗しい関係、神はそのことを言っておられます。まあ、この内容で、少女だったその娘っていうことが本当にいかにその子供だったその幼い信仰から、その神を思うその夫への気持ちがだんだん大人への愛へと変えられてきたということです。それがその神とその娘との連れ合いとしての夫婦のそのさらに深い絆、その信仰の深いパイプとなりました。そのように変えられていくということが、まあ、神にとっても喜ばしく、お互いに本当にすごい麗しい関係だということです。私の証をさせていただきます。私は、まあ、結婚相手の主人とお互い、まあ、結婚するまで、お互いが異性と付き合ったことは一度もなくて、お互いが、まあ、恋愛をすることなく、お見合いによって結婚しました。なので、まあ、結婚するまでの間、二人で純潔を保ち、そして結婚した後か後でも、今でもお互いに裏切ることなく、月日が経過して、夫婦での、その、教会でのその信仰生活を今でも守られて送っております。これは神様による祝福であり、感謝いたします。 そんな中でも何度か倦怠感があったりして、お互い価値観がずれている、そしてこの人は一体何を考えているのかわからないという行き違いがある中でも、やはり信仰によって、あの聖書の御言葉によって、同じ価値観で分かち合い、そして同じ価値観に立ち返ることができる。それはもう御言葉によるその信仰の奥義であって、そして私たちのその救い、揺るぎない救いをいただくことができています。このガーカで見られるその夫と娘は、神であるその夫と信仰者である娘とのその関係性に例えられますね。神にとっての花嫁である娘は、信仰によって神との救いの約束を、その契約を交わしているのだから、神である夫からまた特別に愛されている関係なのですから、裏切ることなく、そしてよその偶像に行くことなく、そして神とのその適切なその関係を保ちつつ、相思相愛であり、特別なその愛の関係を築いて、その神と私とは本当に愛する方、特別なその連れ合いだということができるように証をしていくことが大切だと思います。神は私たちの本当にことを思って心配してくださっていて、私たちを花嫁だとして特別な特権を与えてくださっているのです。なので本当に困った時はいつも神様に祈り、そして悪いことをして神から心を離れた時にはごめんなさいと言って神に立ち返り、そして神とのその連れ合いとしての関係を大切にしていくことを神が望んでいます。またそのようにずっと天の御国に行くまで続けていき、そしてお互い本当に相思相愛で喜び楽しみ、神に仕えていくものでありたいと思います。以上です。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。